マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、昨日選挙が終わりまして、うん、今日の動きがポイントだというふうに、
ね、でもまあもうとりあえず戻ってるじゃないですか。
そうですね。
だからこれ暴落がなくなったなということで、
うん、
まあ喜んではいられないですよ。だって過半数取れてないわけですからね、
はい、
だから誰かと組まなきゃいけないわけでしょ。組まなくてもいいじゃないのと思ったら、それそういうわけにいかないらしいんでまあそのあたりを考えると、そう簡単に次の方向がですね、はい、出るまでには、まあ、大統領選挙の後じゃないですかね。しばらくこのままじゃないかというので、はい、今日以上ですって感じですけど、ね、
でもも
うちょっと深読みしなきゃいけないのでね、はい、過去とどう違うのかというところ、でそのあたりのところを詳しく紐解いていきたいと思います、
はい、そして今日番組の後半にはエコノミストのエミン・ユルマズさんにお電話つなぎたいと思います。今日もお話伺ってまいります。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
もう寄り付きから見ると上がっちゃったんでですね、
はい、
もうなんか今さら何を言ってもしょうがない感じなんですけど、一応モデル的には今週は買い、
うん、
まあ分かりやすく言うと先週ボラテリティが32まで上がって、で株価の方も下がりましたので、まあ、典型的なまあ買い戻しですね、先物を中心としたですね、買い戻しの展開がまあ今週の中心的な動きになるだろうということで、一応まあ買いの目で見なきゃいけないと、
はい、
ただまあ、寄り付きこそ 37,700円ぐらいだったと思うんですけども、もう 700-800円、まあ、結構そこそこ 1% で動けちゃったのでですね、もう作っちゃったかなって感じです。ただ出来高を見ると、
はい、
4兆円ぐらいだったかな、前場の段階でね、2兆円ぐらいでしたか、2兆円ぐらいで、この出来高だと、いわゆる、泰山明道して、ネズミが1匹ぐらい動いたかなみたいなもんで。
そんなちょぴっとな感じ。
そんなもん、いつもと変わらない月曜日だと思います。
はあ、
まあ、だから今回、衆院選挙っていうのはイベントだったんだけど、イベントにはなりきらなかったかなと、
うん、
なんか日本が大きく変わるかなっていうと、もちろんこれから新しい組閣とかで、全然違う、政権ができたとか、
はい、
全然違うことを始めたって言ったらそこからまた始めるしかないんですけど、まあ今はその議員さんたちの思惑で誰と組む、どこと組むみたいなね、誰が賛成する、誰が反対するとか、そんなことでまた例によって、まあマーケットなら一日でですね、売ったり買ったりしながら結論ですけども、
はい、
こと人間の世界っていうのはですね、例えば200何人が集まったせーので議論しても結論出ないのと同じですから、一人一人話すでしょうから、しばらく時間がかかるかなっていう、そんな展開になると思います。あとまあ今回大騒ぎをしたのは自民が過半数取れなかったとか、自公で過半数取れなかったとか、場合によっては93年型の日本新党の細川森弘さんのパターンになったりとか、あるいはことによってはもう2009年型の、
うん、
民主党政権に変わるんじゃないかという、そういうことまで懸念する人があったと思うんですが、
はい、
まあ、今日 のマーケットで、特徴的なのは、先週の動きからかな、先週の動きからで特徴的なのはですね、
はい、
まあ、株の方は自利品の、2週間だったんですけども、ドルが堅調だったんですよね。ドルが堅調で、これまあ、はい、口の悪い人で言うと、トリプル安だっていうことで、日本売りだっていう形なんですけども、トリプル安は今日否定されたんで、
うん、
株が上がりましたからね。で、円安はまあ悪いことといえば悪いことですが、一方では、その、極端な日本の投資家のリスクオフにはなってないんですよ。
はい、
リスクオフっていうのは、もう海外資産も何もかも売って、円を枕にですね、まあ、ずっともう、米びつ生活みたいな、まあ、隠居しましょうみたいな形なんですけども、実は93年とか2009年の、もうどうなんだこの国みたいな時は、日本がリスクオフをしちゃって、円高なんですよ。
うん、
2009年も1993年も円高がその後来るんですね。まあ、株高円高っていう形で、要するに引きこもり型相場になるんですけど、そういう形にはなってないので、まあ、まあ、それを考えるとこれはちょっと新しいパターンかなと。まあ、整理すると事故で、過半数は取れなかったと。でもサリとって、これ果たして悪いことなのかなっていうと、今回の選挙、
はい、
いろいろ考えて、昨日の夜からずっと、あの、まあ、こそこそでもないですけどね、
コツコツ
いろんな、まあ、あの、ニュースを見ながら思ったんですけども、確かに国民の意識が変わったからなんですよ。で、裏金問題っていうことで言われちゃうから、うん、話がどうも暗くなっちゃうんだけど、いや、そうじゃないだろうっていう気がするんですよね。で、そうじゃないだろうっていうのはどこかというと、これやっぱりデフレから脱却してるインフレ方向に行ったじゃないですか。
はい、
で、国民の中でその共通認識ができたと思うんですよ。インフレになった。で、春闘が、で、賃金が上がってきた。しかし私はそうじゃないっていう人も、数で言えば絶対そっちの方が多いわけですよね。はい、こちらの不満がやっぱり大きいので、ある意味、致し方ない局面だったと思うんですね。で、こっから先の展開をどう読むかっていうと、これはもう決めるのは私は立憲民主だと思うんですよ。
ほう、どういう点で？
いや、立憲民主が妥協しなきゃダメでしょうね。いろんなことで。いろんなことでっていうのは、後戻りさせちゃいけないので、その何でも何でもダメだダメだっていう政党になっちゃいけないので、まあ、要するに局面局面では賛成する反対するっていうも、日本の政治っていうのが一番あの、後進的だったのは、アメリカとかイギリスとかに比べて圧倒的に、二党体制じゃないわけですよ。今日は民主とか、アメリカに向こうで言ったら保守労働であるとか、もう二つで十分ですから、あの、まあ、これいっぱいいっぱいあるんですけども、いっぱいいっぱいあるからこんなふうな連立がどうしたとかって話なんで、二個でいいはずなんですよ。2個で、2個でいいんだったら、もう、正味、もう自民と立憲民主の2つで戦った方がよくて、わくて。で、ちっちゃい連中っていうのは、自分がポジション取りたいために作ってるようなもんですから、だとしたら、ここで一番鍵に言ってるのは、自民はこれもう一個一個頭下げるしかないんですけど、立憲民主が、妥協するんじゃないですかね。
まあ、今回ね、50議席増やしていますので、うん、まあ、それだけ有権者の期待も高いということなんですが。あるわけですから、
もう妥協することは妥協して前に進めないといけないと。うん、いつまでも古いデフレ時代の政策とか、あるいはデフレの前の政策とか、古い政治やってると、全然前に進まないので、うん、と、まあ、これ私の政治の見方なんで、全然当たらないと思いますけど、ね、そういうわけで日本株について言うと、はい、一応、買いの目でいいと思います。ただ、そんな大きな上昇はないだろうし、これは、マーケットアナライズでも、お伝えして動画を見てもらいたいんですけど、まあ、上がってもせいぜい、まあ、金曜日比で 3% が限界ぐらいだと思うんですね。うん、3% 上がるということは、しかし、まあ、1000円ぐらいは上がってもおかしくないので、まあ、1000円上がると387とか、まあ、もうちょっと上がると390とか、4万円の手前のところで相場がしばらく動くのかなと思います。うん、で、人の噂も何とやらって言いますけども、この話は株式市場関係者は多分もう今日1日で終わると思います。
あ、そうですか。
もう明日から全然違う話してると思います。明日から何の話するかっていうと、それも大統領選挙になると思います。でアメリカ株は、なんだかんだ言って今週もおそらく堅調なまま雇用統計を迎えることになるでしょう。はい、雇用統計についてはやっぱりちょっと、ね、テンション上がるところ、緊張感高まるところだと思います。うん、一応今回まあ予想としては失業率が 4.1 で変わらずなんですけども、まあ、前回の9月分が私の分析では水膨らしていると思いますので、若干ネガティブな方向に修正範囲じゃないかなと思います。まあ、今週そんな予定感じですかね。あ、一個気になるのがドル円ですね。
はい、今153円半ばまで来てますね。
日本銀行はやっぱ動けないでしょうね、これでね。うん、
明日から、ね、金融政策決定会合ありますけれども、
うん、なんですけども、まあ、今回動けないだろうし、まあ政局が安定するまでといいますか、春までひょっとするともう参院選まで動けないんじゃないかなと私は思います。だから結果的に円安が進みやすくなってしまう。それを止めるためには、為替の介入をやらざるを得ない。為替の介入をやるためには、政府の、まあ、腹の据わった決断が必要で、うん、政府の腹の据わった決断をもとに財務官が決定をして、日本銀行が執行しますから、まずこの中軸のところですよね。軸が固まらないと、しばらくの間円安が進みやすくなってしまうという そういう局面にいますね。
その為替介入につきましてはどれぐらいからもうい
やもういつ始まってもおかしくないんですけども、はい、例えばここで自民が選挙に勝ってて政権が変わらなかったらもう今日にでもあったと思うんですけども、はい、それどころじゃないですからね。それどころじゃないので、まあ、首相と官房長官とそれから財務官というこの縦のラインですね。まあ野球で言うとですね、キャッチャーピッチャーショートセンターみたいなこのラインがですね、
は
い、
ど真ん中のライン
スカッとです、ね、決まらないとすぐには動きませんからね、はい、そんなところで見ておけばいいかなと思います。
はい、金融政策決定会合が水曜日木曜日30日31日ということですけれども、はい、まあちょっと様子見
もうなかなか円安とか円高方向には戻らない可能性ですね。日銀にはプレッシャーがかかる、日銀はプレッシャーがかかるけど自分を総裁にしてくれた首相はもういませんし、次の首相は今大当てですから、
はい、
まあ上田さんもなんて喋るのかなと、
うん、
まあまだダメだと思いますけどね。この間の海外でのあの記者会見見ても、まあ、全然市場のこと分かってないなと私は思いました。
となりますとこう水準的には今日は153円ですけれどもどこら辺まで
155円ぐらいもいくでしょうし、まあこれまた、マーケット的には日本売りだって騒ぐでしょうし、インフレ更新だって騒ぐでしょうし、介入はやんなきゃいけないと思います。でもやんなきゃいけないんですけども、そのボタンを押すぐ人たちがそれどころじゃないという自分のことで精一杯、自分の党で精一杯っていうのが日本のまあちょっとした悲喜劇の、うん、まあフェーズですね。そういう光景ですね。
さあそれでは今日の動きを改めて見ていきたいと思います。日経平均株価ですけれども午前の取引を終えまして 38,463 円50銭と金曜日に比べまして549円58銭の値上がりとなっています。うん、これ一番高いところが 38,658 円まで来てますけれども、うん、今週まあ買い戻しの展開ということですが、ね、どこまでの上昇余地はあるでしょうか。
面白かったのはですね、はい、朝株三六五はなんと 37,377 円まで下がったんです、
うん、
377円まで下がったんです、はい、だから株三六五は実はもう上下1000円取れてるんです。
は
やっときゃよかったなっていうやつですよ ねやっときゃよかったなっていうやつなんですけど、
うん、
まあでも常識的にはおそらくまあ3% は無理だと思いますから、はい、もうあと 1% ぐらい、もうあと 1% ということはまず1週間の展開でいうとあと400円ぐらいですかね、
うん、
だから400円ぐらいですからやっぱり 39,000 円乗せぐらいのところで、まあ、利益の確定は入りやすくなると思います。
もう今後の大きな絵を描ける状態になるにはやはり次の内閣の顔ぶれが決まってというところになってくるでしょうか。
その前にまずアメリカの大統領が決まるんじゃないですか、
うん、
まずこれを見てからでいいと思います、
はい。
まあ、日本の方はとにかくなんて言いますかね、見ても しょうがないと思いますよ。しばらくの間、しばらくの間見てもしょうがないと。私はキーパーソンは野田さんだと思います。
あ、そうですか、はい。そうなってきますと、今後投資を日本株でやるかアメリカ株でやるかって考えたときには、今はこうアメリカ株の方でちょっと頑張ってみた方がいいという局面なんでしょうか。
いや、アメリカ株の方が良かったのが続いてますよね、
はい、
だからアメリカ株を、考える上でアメリカ株も一点でいいんですよ。景気循環だけです、
はい、
景気が悪くなったらやっぱアメリカ株はもう素直にファンダメンタルで動きますから、
うん、
でここを考える上で、まあ、一番大事なのは毎月毎月雇用統計をしっかり見ていくと、はい、で今、金融緩和局面ですから、金融緩和局面の中で本当に景気後退がないのか、まあみんなないって言ってますけど、いや私はそう簡単にないと断言はできないなと。 GDP で決まらない、
うん、
GDP でアメリカの景気循環が決まらない、アメリカの景気循環は失業率で決まる、で失業率を見てるから金融緩和もあるという、失業率最重要論者ですので、
はい、
GDP を無視してます、
はい。今週末の失業率もちゃんと見ていきましょう、はい。さていろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から11月30日に名古屋で、そして12月の7日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望。11月30日土曜日名古屋、12月7日大阪です。どちらもお昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは 第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料です。名古屋の会場の定員は60名、大阪会場は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は名古屋が名古屋駅桜通り口徒歩5分、 TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階 A ルームです。そして大阪は大阪メトロ本町駅12番出口徒歩1分です。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋の会場が11月28日木曜日お昼の12時です。そして大阪は12月5日木曜日お昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは今週のこのコーナー、エコノミストのエミン・ユルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、選挙の明けて月曜日、今日ですけれども、エミンさんの今の最も関心を持たれているポイント、どんなとこでしょうか。
まあ、相場的に言うと、今朝ですね、アメリカの10年金利は上がっていて、それがすごい気になってるんですよね。
はい、
結構ね、飛んでるんですよ。で、まあ、多分なんですけど、まあ、今アメリカ国債の、ね、外国の買い手で一番大きいのはやっぱり日本なんで、まあ、保有残高も大きいですし、だから、まあ、今後の日本の、まあ、政権、運営に対する不安感の高まりが、もしかしたらこのアメリカの、 この長期金利、国債の利回りの上昇につながって、それが今朝のドル円の上昇の反発につながって、まあ、最終的には日経平均が円安で買われてるんですけど、まあ、ちょっと変わったダイナミック、面白いダイナミックが動いてるなと今朝からね、というふうに見ていて、うん、非常に興味深いですね。
ほー、アメリカの10年債ちょっと盲点でした。
同じようにかつての93年の時とか、かつての2009年の時とか、自民が大敗するようなケースっていうのは、もう今まででしたら日本の場合はリスクオフで円高になってるんですけど、今回だけはリスクオン型の円安になってるっていうのは非常に興味深いですね、これね。
そうなんですよね。だから私が結構サプライズな動きなんですよ、この今朝から そのマーケットの反応っていうのは、うん、日経平均自体がね、上昇してるのは別にそれ自体はそんなに珍しい話ではなくて、
ね、
まあ、一種のおそらく、まあ、プット買いとかあったでしょうから、はい、ヘッジのね、はい、まあ、その巻き戻しが起きたりもおかしくなかったんですけど、この為替と長期金利の動きっていうのは非常に興味深いですね、今回は。
今までの選挙ですと買いと言われてましたけれども、そのアノマリーも今回はちょっと通用しなかった、イレギュラーが起きている状況なのかなと思うんですけれども、その他こうなんかエミさんご覧になってて、あれ今回はって思うようなところもありました？
まあ、これ全体的にやっぱり日本だけの話じゃないんですけど、今回は例えばそのアメリカの金利が、そしてドルが上昇している横で、例えば金が上がっていっている、ゴールドがね、
はい、
上昇していっているっていうのも、まあ、ちょっと珍しい現象ですし、うん、でかつまあ、インフレ期待がね高まっている中で、原油価格が実はあまり冴えない動きが続いているんですよね、
はい、
だから、まあ、相場としては今までの動きっていうかですね、慣れてきた動きと少し違う動きをしていて、まあ、もちろんこれはアメリカ大統領選挙前のちょっと投機的なヘッジ的な動きもあると思うんですけど、まあ、とはいえ、まあ、ちょっと面白い、もしかしたら相場的には面白い、 転換点に来てるかもしれないですね。
おっしゃる通りですよ。やっぱり今までのパターンというか、今までのケースとは違うのが確かに動いている。で、それがどうつなぎ合ってんの、つながるのかっていうのは私も今調べてるところなんですけどね。他に何かしらここにヒントがあるかななんて、エミさん、どこにフォーカスされてますか？
のはだからもう一つは、私はこの、まあ、アメリカの大統領選挙のもちろんその最終的な結果にもよるんですけれども、まあ、アメリカの結局財政政策をどこに落ち着かせるのかっていうのが結構ポイントで、まあ、今のところ見た感じは民主党も共和党もそんなに違ったことを違ったアプローチは言ってないんですけど、ただここは多分何らかのメッセージを出さないと、結構な勢いで意外に早くアメリカの長期金利が 5% 超えてくる可能性もあるんじゃないかなと思
って、まあ、どっかブレかけなきゃいけないでしょうね、これね、
うん、いや、そうなんですよ、そうなんですよね。だからそのあたりはちょっともしかしたらこの年末、まあ、選挙が終わって年末までの間に何かしらのなんかやっぱメッセージ出さなきゃいけないんだろうなと。それが結局相場とにとって、まあ、かなりサプライズっていうかですね、ネガティブサプライズになるような内容にの可能性もなきにしもあらずですよね。
2024年本当に激動だったので気づけばもう残り2ヶ月なんですけれどもエミさん、このアメリカ株については今年いっぱいどんな動きを見通されてますか？
まあ、今年いっぱいめちゃめちゃめちゃ上がっているんで、
はい、
まあ、これ だけどね、これ長期金利の上昇続くとこれ下がりますよ、どっかで。
絶対そうですよ。 4.25 でも僕はもう危ないと思ってるんですけどね。
いやそうなんですよ、おっしゃる通り。いや、これこのまま本当にぐいぐいいっちゃうとね、だってつい最近まで 3.6% だったじゃないですか。
はい、
0.5% 利下げしたにもかかわらず逆に 0.5% 長期金利が上がってって、こんなのあっきり言って前代未聞ですよ。だから、
まあ、この動きは、ね、みんな無視してるけど、やっぱり家建たないですからね、これだとね。
いや、そうなんですよ。だからアメリカって新規住宅販売って1995年以来の低水準ですからね。リーマンショックでもこんなに下がったことないぐらいですから、95年以来ですよ、これ相当悪いと思います。
そうなんですけど、みんな無視してますから今。
いや、その通り、おっしゃる通り。でもどこかでその現実に目覚めなきゃいけない相場としてはね、このまま金利が上がっちゃうとというふうにも思いますけどね、うん、やっぱりここは金利を見るべきだと思います。
金利がキーワードになってだいぶ長いなって気がしますけれども、
いや、でも金利ってのは常にそうですよ、うん、そのブレーキですから、これ、
はい、
ブレーキがきつく踏まれてる時っていうのはやっぱり警戒しなきゃダメですよね。
そうですね。エミさん、今月もありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
日本の選挙が終わりまして、うん、もう大統領選挙もさせましてますけれども、うん、次々こういったテーマが上がってくる今年ですね。
まあ、でも何といっても今年はアメリカが引き締めから緩和に方向転換をしました、はい、
うん、
で日本は、初めてといいますか久しぶりの利上げをしました、でそれはまあ当然この2つの金融政策の方向違うわけですからね、
はい、
これをめぐっていろんなものが混乱する一年になることはもう最初から分かってたことなんですけども、ただ最後の最後に、まあ、2つの選挙、日本の選挙が終わりました、はい、次はアメリカの選挙だと。面白いですね、これは楽しんでいきましょう。これ
もう混乱期を生きているんだなという、ね、前提に立ってマーケットの方も落ち着いて見ていきたいと思います。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。